子供のなり、我らはその民、その町の羊なり、感謝しつつ帝に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ、感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずよに及ぼべければなり。第539番の章へ歌いましょう。
Thank you.
第57編我を憐れみたまえ、神を我を憐れみたまえ。
私は何を避けどころとす。
我災いの過ぎ去るまでは
何の深さの別れを避けどころとせ。
我は糸高き神に呼ばわん。
我がためにすべてのことを成し終えたもうために呼ばわん。
神は助けを天より送りて我を飲まんとする者のそしるときに我を救いたまわん。
神はその笑いにそのまことを送りたまわん。
我が魂は群れいる獅子の中にあり
火の多く燃えるもの。
その葉は矛のごとく矢のごとく。
その下は時すりのごとき人の子の中に言われる神。
神を願う子は自らを天よりも高くし
見栄えを全地の上に上げたまえ。
彼らは我が足を捕らえると手網を設く。
我が魂は生まれる。
彼らは我が前に穴を掘りたり
しかして自らその中に陥れる。
我が心定まれり神を我が心定まれり。
我歌いますらに讃えますらに。
我が栄えよ覚めよ僧よ事よ覚めよ。
我しのばめを呼び覚まさん。
主よ我もろもろの民の中にて何時に感謝し
もろもろの国の中にて何時を褒めたらな。
まことにまことやスバメはスズメは宿りを得もろもろの国の中にて何時を褒めや。そは何時の哀れみは大いにして天にまで至り
何時のまことは雲にまで至り。
神を願う子は自らを天よりも高くし
見栄えを甘く口の上に上げたまえ。
第566番をお開きください。信仰告白を行いましょう。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告発する旧新約聖書は神の栄冠に揺れたりキリストを明かし福音の真理を示し教会の呼ぶべき唯一の聖典なり。それは聖書は聖霊によって神につき救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき批判なり。主イエス・キリストによって啓示され聖書において発出される唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神といいましたも御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの我が人となりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信じる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この新たなる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばして、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り守り福音を正しく述べ伝えバクテスマと死の晩餐との聖霊権を取り行い愛の技に恵みつつ死の再び光り加護を待ち望む我らは確信じ無料の聖母と共に自己信条を告白する。
賢より光で生きてるものを知る。
は、ルカによる福音書第15章。25節以下をお読みいたします。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは 何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました、無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をふむらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になって、あなたの身代を食いつぶしたこと、このあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛を売りなさいました。すると父は言った。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。やりましょう。全能にして無事が深い御神よ、この暑さの厳しい中にありましても、あなたの道から我々の目に出したもうて、我々を支えてくださいますことを感謝を申し上げます。また今朝はあなたの恵みをおのおのいただきました。こうして御前に集い、あなたの聖なる皆を心より賛美しまつり、我々の一週間の戦いのうちに持ちましたところのすべての経験をあなたの御前に用い出し、また兄弟姉妹たちと共に交わりをなし、御前に祈ることができますことを感謝を申し上げます。あなたは我々のいかなる祈りをも聞き上げたまえます恵みを思いまして感謝を申し上げます。一週間の生活のうちにおきましても、私たちが毎日決まって祈っておりますこと、またその時その時にあたって与えられております我らの祈りに対して、あなたはご慈愛の御心を持って答えたまえますことを感謝を申し上げます。経験いたします。こんなに温かいの中にありましても、その中あなたは大いなる御旨を加えたも、私たちがいよいよあなたに近づくことができますように、あらゆる手立てをなして私たちを導いてまいりますことを感謝を申し上げます。またあなたを理解することにいかにも乏しい愚かな私たちでありますので、あなたは大いなる憐れみとご愛と思って私たちを覆いたまえますことを感謝申し上げます。主は食いし砕けし魂をからしめたまわずと御言葉の中にございます。どうぞあなたの御前に砕けた魂を持ち、素直な思いを持って、あなたの与えたも我々の生活のうちに受けるべきものを感謝をして受けることができる心を豊かに持たせてください。また私たちは絶えず罪を犯すところに危険のあるところのものであります。すでに主は十字架において私たちの罪は贖いとなり、私たちにあなたの方に向かっての生活を与えていてくださいますことに信頼をして過ごすことができますように柔らかいに。神どうぞまた私たちがこの礼拝を終えまして家路につきましても、互いに兄弟姉妹たちのために祈る心を豊かに持たせてください。我 体のうちに直き魂をお与えくださいます。これはまた多くの祈りの課題をあなたから与えられております。日々これは果たしながら愛の負い目に対して答えていくことができますようにお助けを祈ります。今朝の礼拝をどうぞあなたの豊かな恩があるうちに導いてまいります。病のためにこのところに集うことはできません。兄弟姉妹たちをも帰りにとまいます。大きい病のところにありますところの覚えております分民家の姉妹方をも帰りをどうぞ帰りにとまいます。あなたの御手を加えてくださいますようにお願いいたします。本日はまた聖産の御に預かろうとしております。どうぞこの上にもあなたの御手を神様と願いを尊に祀る主イエスキリストの名によって祈ります。第449番の参加を歌いましょう。 後のところに書いてあるところの放蕩息子の兄の話が、いい加減にされていることがよくあります。私の友人で、放蕩息子の母という話をした人があったもんですから、放蕩息子のお母さんというのは一体どこに聖書に書いてあるんだと言いましたら、どこにも書いてないけれども、想像して話してるんだと言った人がありましたけれども、この放蕩息子の兄というのは明らかにそこのところに書かれております。いろいろのこの放蕩息子やそういうものについて書いたものを読みました。その中でこの箇所を取り上げて書いているところの人がありまして、キリストの例え話という書物を書いているところに人に、バトリックという非常に優れた牧師で学者がおいでになりますが、その方は放蕩息子のというものを2つに分けてこのところは読まなければいけない、こういうふうに言っておいでになりまして、放蕩息子の兄のことを書いていられました。また私が翻訳をしていつかお目にかけたことがあると思いますが、ヘンリー・ドラモンドという人の書きました世界最大のものという書物、コリント人への手紙の第13章の愛のことについて書いたものの解説の説教がありまして、その中にこの放蕩息子の兄のことを書いております。それで、この大きな罪というものをその、ヘンリー・ドラモンドは言っておりまして、信者の大きな罪ということをそこで書いております。正しいと自分のことを思っている人の大きな罪というのを書いておりまして、その中には何て言うんですかね、仏頂面をして玄関のところに立っている男という話を書いております。で、そのどんな罪よりももっとこの深いところの、それから相手の心を傷つけるところの罪というものは不機嫌の罪だ、その人は書いておりますね。いつでも仏頂面して不機嫌な顔をしている人が家の中で頑張っていると、家の中中この何だか雲がかかったようになっている、ということを言っておりまして、他の罪と違ってこの陰性の罪ということを言っておるのであります。私がやりまして、いくつかの中の放蕩息子の兄のことを書いたところのものであります。それで、ここの15章を見ますと、迷えるところの羊、失せた亡くなった銀貨の話が書いてあって、その、次に放蕩息子が書いてあって、その次に放蕩息子の兄が書いてある。で、これはひとまとめにしたところの物語でありますから、どれもこれもこの迷っているところの人間どものことが書いてある、のであります。もしここのところを最後のところで非常に律儀な模範青年的な兄でありますか、この人は別物で立派な人、日本の習慣ではおそらくそういうでありましょう。ところがこのキリストがここでお話をされた、ひとまとめにしてお話をされたことは、どれもこれも迷っているということをキリストは言われる。そうして最後の放蕩息子の兄というものは一体何のことをキリストは言われたのであろうかと考えてみると、これはいわゆるパリサイ人学者たち、律法学者たちのことをキリストは言われたのであろうと思うのであります。それで、同時に私たちが読みますと、必ずしも昔の律法学者 パリサイ人のことを化け言われたのではありませんで、今日の私たちのことをもキリストは警告してこういう話をなさったのではないかと思われるわけであります。それで、この、困ったこの問題が一体この放蕩息子の中には困った問題は一体どこにあるんだろうということを考えています。そうすると第一の問題は、これは私たちの中からなかなか清算できないところの一つの心というものは嫉妬心ということであります。それで、ちょっと読んだだけでも、すぐに分かることは、この放蕩息子の兄は、には不満と妬みがあることがよく分かるのであります。一日中汗水を垂らして働いて帰ってみると、家の中では音楽と踊りが盛んにやられている。しかも、この日本の表現で言えばまるでさんざめきであるとかですね、そうして笑い声も聞こえてきて大変嬉しそう、自分一人取り残されたような気がして、そこでしもべを呼び出して一体これはどうしたのかと言って聞いたら、あなたの弟さんがお帰りになったのでお父さんが大変喜んでいらっしゃる、こういうふうにこの言われたわけであります。それで放蕩息子はそこでもうやりきれなくなって、このそこで余計に仏頂面をしたところが、そこへもう心配をしたところのお父さんが出てきて、そうして、このそこで二人の会話が起こるわけであります。でその会話をしておるところを聖書を読みますと、簡単な言葉でありますけれども、大変こう生き生きと書いておると思うのであります。父が出てきて眺めると、私は何か年もあなたに仕えて一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になってあなたの信頼を食い潰した、このあなたの子が帰ってくるとそのために肥えた子牛を封印なさいました。もうただただですね、文句を言うわけであります。それで、ここにこの、なんていうんですかね、自分はこんなに一生懸命やってるのにあなたはケチだと、それでそのためにもあなたの財産を食い潰した息子が帰ってきたら、そのためにあなたはお祝いをするなんて、あんな息子は帰ってこない方が良かったんじゃありませんかということを言っているわけでございます。聖書の中を読んでみますと、この嫉妬心が非常に大きな過ちを犯すということは随分ありまして、旧約聖書の今、そこを開いて読みはいたしませんが、旧約聖書のサムエル記の上の18章の6節から9節ですね、410ページです。そこにこのイスラエルの最初の王になったところのサウルとそれからダビデの話が出ております。でそれはこのイスラエルの大きな敵でありましたペリシテ人のゴリアテという大将を奇跡的にこのダビデがやっつけまして、そうしてイスラエルに大勝利をもたらして凱旋をしてきた。その時にこのたくさんの人々が凱旋の軍隊を 迎えまして、そうして、女の人々はタンバリンかなんかを手に持ちまして、全然こう鳴らしながら、そして日本というのはバンザイバンザイというんでありましょうが、歌を歌って、その凱旋を迎えた時に、その婦人たちが歌った歌が、サウルは千を殺し、ダビデは万を殺すと言ってですね、それで歌った。それがもう非常にサウル王様にはしゃくり障りまして、それからもう彼の心は悪鬼にとらわれたようになりまして、今で言えば躁鬱症のようなものかもしれませんが、非常に機嫌のいい時はダビデに盾言を鳴らして、突然気分が悪くなると今度は槍を持ってダビデにぶつけるというふうなことで、もう彼は自分自身が、ね、嫉妬心の犠牲になってしまいまして、ついにこの彼は息子のヨナタンと共に敵軍に襲われて戦死をしてしまうのです。まるでこの嫉妬心のために自分の身を滅ぼしたようになってくるわけであります。それで自分自身と同時に王国をも失ってしまう。やがてダビデが次の王様になるわけで、そのことが旧約聖書のサムエル記上によく出ております。それで私たちは、旧約聖書はこういうことを教えておりまして、嫉妬心というものがどんなに人々に災いなものであるかということを言っておりまして、これを打ち越えていくこと、これを征服することができるところの人間というものは一段と高められる、祝福を受けて高められるということを書いていると思うのであります。それでこの神を仰いでいつでも平静な心に私たちがなるということがなくてはならない。他の人々のことについて心を悩ましたりすることができすることのないところの人間にならなければならない。そういうことを私たちはこのことから学ぶわけであります。その次の問題は、この法と息子の兄がの問題は、自分が正しいと思い込んでいるということにあるでしょうね。父親に対して言う言葉をもう一度読んでみますと、私は何か年もあなたに仕えて一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったと、こう言っておるのがありまして、まあ今日の日本の勤め人のような話で、実に真面目千番な勤勉な青年であります。長年あなたに仕えたことはあなたもご存知でありましょう。あなたの言いつけに一度も背いたことはないではありませんか。ところがこのあなたのもう一人の息子はどうですか、こう言っておるわけですね。でここでこのルカ福音書を読んで、15章のところを読んで、初めのところにはですね、この宝刀に財産を持ち崩したと書いてあるのに、後のところの兄の言葉の中で初めて遊女どもと共にという言葉がそこに出てくるわけです。いわばこの兄は口を極めて弟の悪口を言ったわけ。それで、そこにですね、この人も問題があると思うのであります。私はあのような人間とは違うんだという、そういうふうなことが私たちを多くの人から遠ざけていることを私たちは知るわけ。正しい人間の持っておるところの非常に大きな間違いであるんです。それで、イエス・キリストのことを私たちは読んでいましても、キリストは一度も私はお前たちとは違うんだということは言っていらっしゃらない。罪人と言われたところの人を 遊び目と言われるところの人、税金取りと言われたところの人々がたくさん出てまいりまして、そういう人間どもとキリストと言われておるところのこのイエスは一緒に交わったりしてはとんでもない話だと言って攻撃するパリサイ人はありましたけれども、イエス・キリストはその攻撃されているところの人々の仲間に自分が入っていって、自分はもちろんキリストは罪を犯したことのない人でありますのに、その罪人と同じ人間であるというふうにキリストは振る舞われております。でそこに今日私たちが与えられておる問題があるわけです。軽蔑をされておるような人々に自分のそこへ入っていくことができるところの人間でなければならないわけであります。ここである人は宗教家の罪ということを私は自分のまな板の上に載せているような話を申し上げますが、宗教家の一番大きな罪はこれであると言っていた人が、自分は罪の問題について人々には説いておるけれども、自分は他の連中とは違うところの正しい人間であるというふうに誤解している。ところが神の目から見るならば、税金取りも遊び目と言われたところの人々も、いわゆる罪人というレッテルを貼られたところの人々も、結局50歩100歩で同じことではないかと。そうして自分たちがその人々から自分たちを遠ざけるような、そういう生き方というものに大きな間違いがあるということを、この放蕩息子の兄の言葉は語っているわけであります。まして最もひどいと思うことはですね、父親がその兄に向かって、お前の息子が、お前の弟が帰ってきたので、それで私たちはこうして喜んでいるんだということを言ったら、その兄は何と答えているかというと、この遊女どもとあなたの財産を食い尽くしたところのあなたの息子が帰ってきたと、こう言っておるのであるんです。自分の弟であるとはついに言わないわけですね。そしてあなたの息子と言っていうふうなことを言って、自分と区別をしておるわけであります。一つの新しい思想を持って生きていこうとするときに、多くの人々が困難をする問題はここにもあります。私たちが仮にここにですね、パウロの生涯を読んでいます。使徒行伝を読んでいますと、至るところにパウロはユダヤ人の嫉妬心にありまして、そうしてひどい目に遭っております。宗教改革者マルティン・ルターのことを読んでいますと、今日はそういうことを言う人は、カトリックの人も言う人はなくなったと思いますけれど、当時はルターの新しい運動に対してあらゆる悪口が言われておりまして、ルターが宗教改革というふうなことを言い出したのは、あれはそのカタリナ・フォン・ボーレンという奥さんと結婚をしたかったから、奥さんも修道女でありました。それで結婚したかったから、それでそのためにああいうことをやったんだと、こういうふうに言ってルターを攻撃しておる。ところが攻撃すればするほど、この聖書的な信仰というのは広まっていくわけであります。でそういうふうなことがありますですね、またジョン・ウェスレーという人が18世紀になりまして、そのジョン・ウェスレーがメソジスト運動を起こしたその時のいろんなことを読んでいまして、あるいはジョン・ウェスレーの日記を読んでみましてもですね、そこには嫉妬心のために彼を攻撃するところの多くの人々があることを見るわけです。それで、まあ、宗教家と言わず私たちはみんな同じようにクリスチャンなんです。クリスチャンの罪というものを私たちは考えてみると、私たちの中からこういうことを、心の中からこれを追放しなければならない。そうして自分を正しい、立派な人間であるというふうなことを考えないで、自分もあの人々と同じであるという悩みを分かつことができるようなものにならなければ、本当の 神を信じているところのものにふさわしいものとなることは、申し上げるまでもなく、我々の主イエス・キリストは自らを罪人と同じようにされて、十字架の上においては我が神は神にどうして私をお見捨てになったのですかという、あの叫び声を上げられるまで、イエス・キリストは自分の罪人そのものにされて、そうして私たちの罪を負ってください。このことを私たちは考えています。自分自身を子と息子の兄にしてはならない思いで祈ります。ご自宅からの神は本庁のこの暑さのうちにありました。今日は姉妹たちともにここに話すことを許されました。また言葉を開いて考える時を与えられました。感謝をし、主は私たちの罪をもし取り上げて、私たちの正しさを問題になさいまして取り上げられました。あなたの前に大きな顔をして立つことができるところに人間は一人もおらないのが人間の現状であります。私たちもしばしば他の人を攻撃することが急でありまして、自分もその重荷を分かち合うことに対しては本当に少ないことを思って、今にあなたの許しを願わなければならないと思い、私たちの周囲のあるところの全ての人に対して、いつもこのあなたの十字架を追ってくださいますところの思いを持って思っていかなければならないことを、主はどうぞ私たちをそのあなたの憐れみにふさわしいところのものにしてくださいますと御名前を申します。これからこのお年取りますが、生産の上にあなた方の祈りでくださいます。感謝と願いをとことに待つ主イエス・キリストの皆によってお聞きください。第202番の賛美歌を歌いながら洗礼を受けなくていらっしゃいます方、どうぞ前にお進みいただきたいと思います。
Thank you.
私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて功のないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを祝し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければ。主は常に悔い改める者と共においでになります。私たちはこのようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたの日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉に聞きましょう。私は主の主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主は来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。行きましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウを祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。主の招きの御言葉を聞きましょう。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得る国である。主の恵み深きことを味わいし、分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなた方のために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主は血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。感謝の祈りをいたしましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折り終えても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。第321番の賛美歌を歌いましょう。
Thank you.
返金を、返金の御用を大塚姉妹と、それから溝口幸子姉妹に、